皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は804回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、7月30日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。7月30日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。暑いですね東京はここ1週間毎日35度を超えています。今日も東京予想最高気温37度ですね。降水確率午後夜ともに 10%、 北部山沿いでは午後雷雨の可能性があります。予想最高気温、東京、水戸、宇都宮で37度、前橋で38度、熊谷で39度、横浜で36度、千葉35度です。各地猛暑日になります。ふーっていう感じですね。東京は今月猛暑日をすでに11日記録していて、これまで最高だった2001年の7日を更新しています。これまでの記録が7日間ですからね。11日間記録ということで、今日もこれ確実に行きますからね。今日で12日目になるんじゃないでしょうか。そして明日も多分行くでしょうから、多分7月の月間記録は13日っていうことになるんじゃないでしょうかね。2001年のほぼ倍っていうことですもんね。
わ
ー、世界的にも猛暑ということで、観測史上最も世界的に暑い月になるだろうと国連のグテーレス事務総長も発表していますが、地球的問題ですね。
そうですね、
もう温暖化ではなくて地球沸騰っていう言葉を国連の事務総長も使ってましたけど、これまではグローバルウォーミングだったんですけども、グローバルボイリングだって、うまいこと言ってる場合じゃないだろうって話なんですけどね。具体的な何か対策を持って、もう人類は早急に何かやらないとって感じにはなってきていますよね。今週1週間関東地方1週間の天気見ましても、ずっとと太陽マークが並んでいまして、雨の予報は一つもありません。ねえ、そして東京はこれから1週間も毎日35度超えですね。そして明日月曜日、内陸部では40度近い予想が出ています。特に埼玉群馬の皆さん、熱中症対策万全にしてください。あとは北海道でも十勝地方の池田で5日連続の猛暑日35度超え、札幌でも34度と異例の暑さになっています。ほう、あとはこれだけ晴れが続いていますと心配になるのが今度水ですよね。
そうですね、
この番組は最近聞いたという方は驚かれるかもしれませんが、かなり早い段階から関東地方のダムの貯水率を詳細にお伝えしていますが結構ね、かなり皆さんの水資源に対する知識が深いですもんね。
そうですよね、
この番組ね。
そうだと思います。
久しぶりにダムの貯水率を発表しますけれども、
はい、
また最近ちょっと変わってきたことなんですけれども、関東は利根川水系ってよく言ったりしますよね、
はい、
利根川水系8ダムとか言ってね、うん、計8つのダムの数字を言ってたんですけども、最近はですね、ここに1つ増えまして、利根川水系9ダムっていうのがモードになってますんで気をつけてください
9ダム
9ダムになりました。 ヤンバダムの運用開始になりまして、8ダムってずっと言われてたんですけども、9ダムって最近は言うようになってますんで、
はい、
ここはぜひ
アップデートですね。
アップデートしてください。利根川水系9ダム、ね、
9ダム、
9ダム、
はい、
ですね。東京中心に関東はほとんど利根川荒川水系の水に頼っているのが 80% で、多摩川水系に頼っているのが 20% ですね、うん、なのでこう北から来るのに80で、西から来るのに、まあ、20くらい頼っているということですよね。であとは神奈川とか川崎から少し都合してもらっている水と、あと昭島中心の地下水ですよね。この辺もう皆さんカバーしてますもんね。これだけ知ってるだけでも相当すごいと思いますよ。
そうですね、
あれ忘れてしまいました。
利根川から 80%、
あ、一応ね、
荒川
利根川水系って一緒に考えちゃったりするんです、で 80%、
はい、
8割、
はい、
で多摩川から 20%、 江戸時代からね、多摩川からずっと水引いてたイメージありますけど、
ね、
多摩川からの水じゃ足りないっていうことで、北からの荒川とか利根川水系から水をたくさんもらうようにずいぶん前に変わりましたですね、
はい、
で一部ね地下水を使っている昭島のあたりとかですけどね、あそこは地下水が豊富なんで、井戸を掘って地下水で昭島市内の水道を賄ってるから、
なんか羨ましい、
美味しいって話ですよね、羨ましいですよね、
はい、
なので関東とかがダムでね取水制限かかって水不足だとかなっても、昭島のあたりの人たちは俺たちは関係ないって密かに思ってるんでね。
そうなんですね、
うちは地下水だから関係ないよっていう感じですよね、だから取水制限とかかかると、私なんかは八王子のあたりでロケがあるときは昭島のね、ホテル昭島館みたいなところに行って昭和館か、行ってあそこをベースにして撮影してシャワーを浴びたりしてるんだよね。意識の高い俺だから
俺だから、
ね、迷惑かけちゃいけないと思って、どうでもよい。
で、 できるならトイレちょっと我慢したりして、ね、
ちょっと我慢して昭島のトイレってことだよね、
そういうこと、
大げさに言ってますよこれ、あとはほら神奈川県だけはね、こっち側の相模川とか富士山の方の水を使ってるんで、関東で渇水取水制限で水不足で水を使わないようにしてくださいって言うんだけども、神奈川県だけは全く別問題なんだよね。
そうだそうです、
で富士山の水なんであんまり他の水不足と同じ風にはならないから、神奈川だけはいつも猛満体っていうね、ことですもんね、あんまりねこういうこと聞かないですもんね。
そうです、驚きました、初めて教えてもらった時。
そうですよ、
な
ので、これも話しましたよね、意識高い俺の場合ですよね。
そうです。
意識高い俺の場合はどうなるかっていうと、京浜東北線とか乗っててトイレ行きたくなったら品川とかでは絶対しないわけでね、ぐっと我慢して川崎のアゼリアまで行くわけですよね。くー、意識高いな俺っていう、ぐっと我慢、蒲田なんかじゃ降りない、川崎まで我慢しちゃうからね、多摩川を越えるまでぐっと我慢して、やるんだったら川崎とか横浜の地下街のトイレをお借りするっていうね。それで、あ、いや私は関東のためにいいことしたなっていう、
救ったな、
救ったななんて、いやーなんつってね、俺偉いな、
救世主だな、
東京の皆さんなんつってねやってます。肝心な話をしてませんけれども、利根川水系9ダム現在の貯水率が 80% です。これは平年値で比べると 98% ということで、ほぼ平年並みということですね。ただダム周辺の降水量は梅雨時期雨があまり降らなかったことと7月の猛暑でかなり少なめ、7月の降水量は平年の 42% ということで、夏の渇水時水不足の時と比べてもかなり少ない降水量だったということで、ちょっと心配ということですね。ちょっと心配というのは完全に水問題に関しての素人の私が言っていることなので、公式の見解じゃありませんのでご注意ください。そして例の神奈川ブランドですよね、神奈川ブランドはね現在神奈川4ダム 89% ということで、やはりちょっとこちらの方はねかなりいいところ来ているってことじゃないでしょうか。違いますね、失礼しました。来てるね、来てるね、訂正いたします。神奈川4ダム 現在 94% ですね。やっぱりあら違うね違うね。
そうですね、平年と比べても
101%。
おお、
く
ー、安心。
そうなんだ。ということでダムの貯水率お伝えしました。
はい。
それから東京都内も外国からのお客さん増えてますね。
増えてますね。
実感しますね。
こんなに暑いところに来てもらって大変だななんて思って見てますけども、
今週私山梨県の甲府に仕事で行ったんですけど、新宿から特急電車海事で行ったんですけど、富士山観光の外国人観光客の方が大月で降りるのかな、富士急行に乗り継ぐみたいですけど、大月がもうなんか外国の街の駅みたいになってましたね。
そうですか。
ものすごいたくさんの外国人旅行客の方がラッシュのように降りてましたね。あ、やっぱりテレビのワイドショーとかで見るけど本当なんだななんて思いましたけど、コロナ前の2019年の水準にほぼ戻りつつあるということのようですけど、6月の月間で207万人って書いてありましたかね。207万人、上半期で1000万人超えそうだということのようですけれども、なかなかねえ。逆に日本から海外に出る人は6月1ヶ月で70万人って言いましたかね。だからもう3分の1くらいですもんね。まあ、最近は日本も観光立国的な側面がありますもんね。たくさんの観光客をお迎えして、その産業で少し国を潤そうということに舵を切りましたけれども、なかなかでもね、急にと言われましてもオーバーツーリズムなど様々社会問題にもなりつつあるところありますが、東京もね、山手線とかもうなんか人が乗り切れないとかね、あと東京のホテルは軒並み値段が、まあ、ちょっと誤解を恐れず言うと私の知る限りだと2倍くらいになってますよね、やっぱりね。東京都内はこれまで1万円で泊まれたホテルは2万円で、高級なね3万円とか4万円するホテルは6万円8万円っていう感じですね。やっぱり需要があるとそうなりますよね。これまで日本人がね、まあ、使ってた値段じゃ今は泊まることができないということで、何か少しね感じることもありますが、東京駅でこの間百貨店、あそこデパートありますでしょ、大丸百貨店、大丸デパート、私たまにあそこ新幹線乗る前とか店内ブラブラしたりするんですけど、
八重洲口、
9階8階かな9階かな、紳士服売り場が2フロア入ってるんですけど、で9階の紳士服売り場からエレベーターを使って降りようとしたら、中に中国人観光客が2家族ぐらい、合わせると多分12人ぐらい乗ってたと思うんです。多分2家族乗ってたと思うんですけども、うわーと思って、もう全員中国人だと思って、まあ、少したじろぎながらも乗る、するとエレベーターが下がるんですよね。すると母親に抱っこされた2歳くらいの男の子がすごい元気よく、チーリュウースーサンアーイーって言って、わかります、エレベーターの階が下がるごとにつれ、電光掲示板の光るのに合わせてその回数をずっと言ってるんですよね。日本人もたまにそういう子供いますよね。気持ちわかりますよね。恥ずかしながら私初めて中国語のリスニング成功しました初めて聞き取れた
何言ってるか分かった、
何言ってるか分かった。すると急になんか親近感湧くね。やっぱ言葉通じるって大事だなと思いましたね。と思った。可愛いよね。
可愛いですね。
サンって言ってたね。
そうですね同じ
同じ、あーいいって言ってたね。私はいいでおりましたけど、と思いましたねやっぱり言葉理解できると全然感情変わってくるななんて、そんな風にも思いましたけど ね、
そうですよね。
中国語とかね、なかなか一言も理解できないもんね。
いや
英語とかねだったらね、少しはねこの人が何言ってるんだっていうことが分かってたりして、少しねなんかトラブルに遭遇してるときに 助けてあげられるのかあげられないのかとかね、そういうの分かったりしますけど、ちょっとね中国語全く分かんないもんね。数字だけ分かった、
やったー、
やったーと思った、
麻雀が役に立ちました
ね。役に立ちましたね。最初何言ってんだろうと思ったんですけどね、チーって言ったときはよく分かんなかったんだけど、
かわいいな、ね、一緒なんだな、
ほぼ一緒ですよね、スー、サンってなったあたり、もう最後一緒に言いたくなっちゃったね。
そうですね、本当
あーって
もう自分を抑えるのが大変、
ね、言いたいってなって、
そうです
ね、俺も言いたいってなっちゃってね、おじさんも言いたいってなっちゃった、
言ってもよかったかも。
いやちょっとね間に合わなかったのよ。
間に合わなかった、
間に合わなかったの。最初あなえあおあと思った時はもうあーいいだったから。
そっか、あーじゃあもう次のチャンス
を、あーと思った、一緒についていこうかと思っちゃったね、なんかね、面白かった、ね、お母さんお母さんでなんかやめなさい的なこと言ってんだよね。
あそうでしたか、
そうそうそうそう、忘れられないわね、
楽しい、
大丸のエレベーター俺ずっと乗ってるかもしれない、
また会いたい、
また会いたい、チーリューぐらいで気づいたんだ、リュウ、
お、
もお、もしやもしやみたいな、お母さんやめなさいやめなさいって言ってて、ああーと思った、あーいいって言
ってフィニッシュ、
フィニッシュした、あーと思った、あーサイチェンと思ったね、
そうですね、
数字ね、そうですよね、イアルサンスウリュウチパークキュ、ね、そうですもんね、と思いました。さて今日のメッセージテーマはこちらです。最近びっくりしたこと、札幌からいただいています。
ありがとうございます。
札幌市の大学生のお母さん、女性の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
5年ほど前から使っている我が家のソーラー発電タイプの電波時計、ありますね、最近ね、先日手を滑らせて床に落とした際、時計の蓋がパカリと開き、中から単三電池が飛び出してきました。と思い、よくよく見てみると電池を装着するところに時間などを合わせるボタンもあり、とても驚きました。長年ソーラー発電の電波時計と思っていた我が家の時計は、電池の力で動く、時間も自分で設定するごくごく普通の時計だったのです。家族全員電波時計と信じ疑わず5年使っていました。これで数々の謎も解けました。近所の始発のバス停から出るバスになぜかいつも乗り遅れるとか、近所の駅から出る電車にギリギリで乗り遅れるとか、それもこれも電波時計だと思い込んでいた普通の時計を秒の単位まで信じていたせいだと判明し、長年の失敗の原因が分かりすっきりしました。我が家の普通の時計は電池を入れ直すとまた動き始めたので、これからも使い続けようと思います。今は1分早く設定をしています。気づかなかったんだ。
そうでしたか、
ね、
どうして思い込んじゃったんだろう。
もうだから買った時にね、これは電波時計だと思ったんじゃない。
そうなんです ね、
そう、電波時計ね、最近多いですもんね。
そうですよね、
全部設定勝手にね、
そう
し直してくれるっていうね、そうです、そうです。放送局にあるね時計も電波時計、
そうなんですよね、
が多いんですけど、一部電波時計じゃないのがあったりしてですね。あとはこれもあんまり言わない方がいいんだけど、まああまり皆さん他に言わないっていうことを約束の上でちょっと聞いてほしいんですけど、放送局はね、あのいわゆる超のつく大御所っていう方がたまにいらっしゃいますでしょ。で超大御所の人に時間を守ってくださいっていうふうには多分強く言える人はいないんだよね。なのでその超大御所が来るとなると、その超大御所の面に入る時計をちょっと10分ぐらいねこう先に巻いとくようなね、そういう仕事のできるスタッフがいるんだよね。そうすると大御所は大御所なりに時計見てるから、もういかんといかんなこれはみたいな、では行こうみたいな感じになるでしょ。だからちょっとその大御所に気分よく仕事してもらうためにも、そのせかしてもなんだから、ちょっとこう時間を10分とか15分こう先に進めとくっていう、そういう仕事のできる人もいるんだよね。でもそういう人がさ、時計を戻さずにさ現場を離れる時があって、
そう
うん、で私みたいなこうなんか、うん、平民がやってくるとうわっ
もうこんな時間だ、
もうこんな時間だって慌てていくと、張り切ってますね安住さん、また出た
張り切り侍、
張り切り侍来よったかなっていう、また来た、お前が早く来るとみんなも早く来なくてはならないから時間通りに来てほしい、安住が張り切っとる、まただってなるから、うん、いろんなことあるね。
そうなんですね、
さまざまだね、
さまざまですね、
うわでもびっくりするよね一瞬ね。
そうですね、そんなことがあるとは。
あと私以前あの自分の腕時計を30分前行動をやろうって言った時に、その常に腕時計を30分早めにやってたら電車に乗った時につり革捕まってると結構座ってる人たちがギョッとするんだよね、なんかね私の時計が目に入ってね、うん、結構だからあんまり外でやらない方がいいなと思いましたね。
そうです
か、本当、うん、だからあの、まあ、今はねそんなことはないかもしれないけど、結構当時10年くらい前かな、釣り革捕まってるとねやっぱり時計が他の人に見えますもんね、また逆に他の人に目に入るもんね、そうすると他の人がなんかもうえみたいな私遅刻なんだけどみたいな感じでドーってなるから、うん、申し訳ないなって思ってましたけど花ちゃんママ女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は3姉妹のシングルマザーです。先日親友夫婦とその友達とちょっと遠くの海でバーベキューをしました。そう3姉妹ねえ、お一人で偉い、ねえ、ねえ、
はい、
楽しそうだけどね、
い
い
ですね、
うん、いやでも大変でしょう。
そうですね、
遠くの海でバーベキューをしました。海はとても綺麗で、バーベキューもお肉だけではなく海の幸も盛りだくさん、本当に最高です。車で来ていた私はお酒を飲むのを我慢していましたが、綺麗な海と美味しい食べ物に囲まれお酒を飲みたい気持ちがぐんぐん上がっていきます、
はい、
親友夫婦の友達の家が近かったのでみんなで泊まって明日帰ればいいよと誘われました。そして夜もまたみんなで飲もうとなり、全員でその人の家にお泊まりさせてもらうことになりました。子供たちも海水浴がとても楽しかったようで、これはとてもいい夏の思い出になったなと思っていました。夏休みが終わり、娘らは学校からの宿題の日記を完成させました。これは去年の話なのかな。 その日記にはその日のことがこう書かれていました。お母さんがお酒を飲んだので帰れなくなりました。知らない男の人の家にお泊まりしました学校の先生はこの日記を見て何と思ったのでしょうかそうね、間違ってはいないね、うん、友達夫婦の友達だから、まあ、そうなるよね。知らない男の人の家に泊まりましたっていう、
足りない、
足りないよね、
言葉が足りない、うん、
足りないよね、ちょっと心配になるよね。
そうです、誤解される、
誤解されるし、まあでもお母さんもまあこういうこともあるよなみたいな、
まあね、まあね、うん、別にね、そうです、
担任の先生はあれだよね、うん、この子が私に SOS を出しているのかって思ったりするよね、なんかね、
深い読み、
うん、でもそれはそれでお母さんの事情だからなみたいな、うん、あんまり深入りしてはなる前なんて分かんないけど東京都のポンタヌさん、女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近びっくりしたことは、買ってもいない宝くじの当選金をめぐり旦那と喧嘩をしたことですいいね、虎の狸のほとんど喧嘩もしない仲のいい夫婦なんですがそう、なぜかサマージャンボの当選金7億円の分配方法で揉めに揉め、お互い一歩も引かない状況となり、最終的に分配の少なさに私が悔し泣きをし喧嘩は終了しました。しばらくし冷静になり、あまりにもバカバカしい喧嘩ができる自分たちにとても驚きました。高額当選者の転落人生はたまにテレビなどで見ますが、私たち夫婦もその気があるようです、その気があるようです。当選しては困るので、引き続き宝くじ購入はあまりしないように考えています。穏やかに暮らしていきたいと考えています。ねえ、普段ほとんど喧嘩もしない仲のいい夫婦なんですが、買ってもいない、当たってもいないじゃない、買ってもいない宝くじの当選金をめぐり旦那と大喧嘩、大喧嘩、最終的に私が悔し泣き またちょっとね、家庭の話だからこそその人の本質が見えるっていう時ね、そうかあるよね。
そうですね、多分本当に悔しかったんだと思いますね。
そうでしょう、きっと多分、分配7億円の分配方法で揉めたんでしょう、きっとね、どういうことだったのかな。
そうですね、
いや自分が買った宝くじ当たったら7億円私にも少しくれるんでしょって言った時に、多分旦那さんがきっとリアルに答えちゃったんじゃない、きっとね、まあ1億ぐらいはやるよみたいなことを言って1億少ないでしょうみたいな、あーみたいなことになったんじゃないきっとね、
そうかもね、
1億少ないでしょ、7億だってなんであなたが6億で私1億なのよ、ね、譲りに譲ったってあんた4億で私3億でしょうみたいなことだよね、私2億って言われても喧嘩するよみたいなことなのかもしれないね、冗談じゃないよみたいな、離婚だよ離婚みたいな、慰謝料払ったってこっちお釣り来ちゃうよなんてさ絶対やらねえよみたいなことになったんでしょきっとね、わかんないけど、そうで7億ってのが良くないのかな、割り切れないから、
奇数でね、
どうなんだろう、買ってもいない宝くじの人の話で乗っちゃうっていう、
ね、そうですね、
楽しませていただきました、
ありがとうございます。
7月30日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、殿様ガエル、アマガエル、いろいろカエルがいるけれど妻のいない日曜日、父ちゃんうちで生き返る、 TBS ラジオ954905。
さて来週8月6日のメッセージテーマはちょっと自慢したいこと、ゲストは空想科学研究所主任研究員柳田理香さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。